オオカミは自分の洞穴を伺いに来たこの虎の姿を見るや、目を光らしてセアカンの顔をきっと睨み、
お前さんは今頃何の用があっておいでなさった、
と極めて不愛想に言い放った。
他でもない、俺の捕らえた人間の子がこちらの方へ来たから、そいつを探しに来たんだ。そうしてその子というのは、両親が逃げてしまって俺にくれていったんだ、
と、これも恐ろしい声で答えて、一層その目を輝かした。父狼が考えていたごとく、この大虎のセアカンは案の定木こりのいるところを襲い、慌てて火の中へ飛び込んで、ひどく足をやけどしたために、いつもよりは一倍たけり狂っていたのである。セアカンはまことに激しい勢いで、どんな乱暴をするかわからない様子だったけれども、父狼は少しも恐れなかった。なぜかというと、虎穴の口が狭くって、この大きな虎はとても中へ入ることができなかったからである。入ろう入ろうと焦ったが、虎はわずかに肩と前足だけしか穴の中へ入れることができなかった。虎は声を荒げてさらに叫んだ。
子供はここへ入ったに違いない、さあ早く出せ、早く出さないか。
我々を自由の権利を持っている国民で、この狼社会を支配している者の言いつけに何事も従っているものだ。我々国民以外も、家畜などをむやみに殺す虎のようなものから物を言いつけられる因縁はない。この人間の子供はもう俺たちのものだ。生かそうと殺そうと俺の勝手だ。何もお前の知ったことではない。ぐずぐず言わないで帰っちまえ、帰っちまえ。
何、生かそうと殺そうと勝手次第だ。はっ、そううまくはいかねえや。俺がここへ来たのは立派立派な理屈があってきたんだ。俺を誰だと思う？この俺を誰だと思うんだ？俺はベンガンガーのセアカンだぞ！
といううなり声は雷のようで、ホラー穴も揺るがんばかりであった。この様子を見るより、今までじっとしていた母親は我が子らを払いのけ、ひらりとばかり前の方へ飛び出して、激しい剣幕でセアカンを睨んだ。その目の光はちょうど闇に輝く二つの緑色をした月のようであった。
私を誰だと思いなさる？落車という悪魔の生まれ変わりだということをご存知かい？お前さんなんぞがぐずぐず言ったって、この人私の子になってしまったので、私がかばっているからには爪の先さえかけさすものじゃない。これからこの子は私らの仲間にして一緒にかけたりあさったりするんだが、そのうちに大きくなってお前さんに敵討ちをするようなことになりゆくだろう。だっても何もないもんだ、本当に。足元の明るいうちに早くお帰り。さっさと帰らなけりゃもっとひどい体にしてやる。ああ帰らないか。
母狼が虎を罵る様子を見て、あまりその剣幕の激しいのに父 地狼さえびっくりするくらいであった。今まではただ優しい狼だと思っていたのに、分からずもこういう姿を見て父狼は大いに驚いたのである。セアカンも父狼にはこれまでしばしば会ったこともあるが、あまり恐れもせず、まず敵にしやすいものだと思っていたけれども、母狼に対しては非常に恐れていた。なぜかというと、母狼はどこへ行っても必ず勝ちを占め、そして戦い出すと死ぬまで戦うということをよく知っていたからである。で、今夜とても母狼からこう声をかけられては、さすがのセアカンもさらに進んで戦おうという勇気は出ず、幾度かいかにも残念らしいうなり声を出して、
2匹の畜生め、力もないくせにしやがって、自分とこの門口で勝手なことを言っていやがる。あの人間の子をあいつらはこれから養おうと言ってるが、はあ、養おうもないもんだ。しかし、まあどんなに養うか見ていてやろう。あの人間の子はちゃんと俺のものになっていて、俺の前歯がちょっと触ったばかりですぐに死んでしまうようなやつだ。この泥棒め、とうとうあの人間の子を盗んでしまいやがった。畜生め、覚えていやがれ、
と肉肉しそうに言って、虎は仕方がないのでついに洞穴の口を退いてどこへか行ってしまった。虎がもうどこへか行ってしまったのを見て、これで安心だという顔つきで、母狼は自分の子供らがいるそばへ来て、さも切なそうにあえぎながらその体を横たえた。すると父狼は何か考えていたが、母狼の顔を眺めながらすこぶる厳格な声で、
セアカンの言うのも無理ではない。もっともだ。とにかくこの子供は俺たちの仲間のものに見せなければならんのだからな。それをお前はまだあの子供をかばってやろうと思ってるのか。
かばってやろうと思っているかなんて、それじゃお前さん、そうじゃないかね。本当にあの子供は裸足でもって夜夜中一人でやってきて、さぞ腹も空いてることだろう。そうしてこんなところへ来て怖いような顔つきもしないんじゃないかね。ご覧よ、あの人間の子は子狼の中へ入って何かもうふざけているじゃないかね。あいつにあのまま任しておこうものなら、もうさっきに殺してしまってベンガンガーの方へ持って行ったに違いないよ。そうしようものなら、村の人間たちは子供の仇を討つと言ってきっとこの森を借り回ったに決まっているよ。あの子供をかばってやるつもりかなんて、お前さんにも似合わない。言うまでもないことじゃないかね。私はどこまでもかばってやりますよ、
とこう言って、そうしてあの人間の子供に向かい、
さあここでお休み。これから長く一緒にいるんだから、何か名をつけなければならないね。何としてやろう。おお、そうだ、モーグリがいい。これからお前を呼ぶときはモーグリーモーグリーと呼ぶよ。ねえ、お前もこれからだんだん大きくなって、あのセアカンがお前を取りに来たようにして、お前もまたあのセアカンを取りに行くようにならなければならないよ。 精出して大きくおなり。
その子供を養っておいてもそれは構わないわ。まあオイラの仲間で何と言うだろう。
と父狼はなお気の進まぬ様子であった。一体この森の法律の中にはこういうこともまた明らかに定められてあったのだ。それは結婚しないうちはみんなと一緒に住んでいなければならないけれど、結婚してからは自分の仲間を離れて自由に生活することができる。けれども子を産んでその子が自由に歩けるようになると、狼仲間の会議、毎月一度ずつ満月の時に開かれるあの狼仲間の会議に連れて行って仲間の者に見知りをしなければならないと定められてある。こうした後には子狼らはどこへなりと自由に出歩くことができるので、他の大狼謎に食われるようなことは断じてないのである。もし大狼が見知りのある子狼を殺したときは、見つかり次第に死刑と決まっていた。そのことはともかく、母狼の言うのに父狼も同意して、このモーグリーはこれから狼の子として養われることになった。少年。